5ページです。イザヤ書59章1節から8節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、あなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り嘘を言い、害毒をはらみ悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。そのクモの巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、彼らの手のなすことはただ暴虐、彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い、破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。御言葉は以上であります。私たち人間はなかなかこう、自分の姿が自分でよく見えないということがあると思います。これはその抽象的なことだけではなくてですね、実際に物理的にもそうですね。鏡がなければ自分の姿を見ることができない。今ですと写真やビデオに撮って自分の姿を見ることができますけれども、そういうことがなければこう自分の姿なかなか見えないものではないでしょうか。聖書の中にも兄弟の目の中にある塵には気がつくのに、自分の目の中にある針には気がつかない、そういう言葉もあります。単に姿だけでなくて、そういう悪や欠点、欠陥、そういうことになればなおのこと、自分の姿、そういうものは見えにくくなる、あるいは全く気がついていない、そういうことがあるのではないでしょうか。今日の箇所改めて一節に目を向けますと、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、こう言われています。この箇所はですね、もう一度ちょっとこう、戻るんですけれども、58章の前半の内容に、もう一度帰っていっています。58章の前半、どういうことであったかと言いますと、そうですね、特に3節の言葉ですね、58章の3節。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか、私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか。ここが非常に特徴的なところですけれども、イスラエルの民、人々はなぜ神は私たちの祈りを聞いてくださらないのか、なぜ私たちを救ってくださらないのか、そういう疑問ですね。断食をし、身を戒め、祈りをしている。なのに主は何も 答えてくださらない、答えていないように思える、それはどうしてかということですね。で、58章のところでもやはりこう、まあ、あなた方の姿ですね、実際の姿がこう問われている、問題にされている、断食をし祈りをする、そういう姿勢をしているけれども、それにふさわしい実質が伴っていない、具体的な義の姿がないということもそうですね。また主を礼拝するそういう姿勢もない、そういうことが問題にされていました。59章もですね、もう一度同じようなことが繰り返されます。それがこの言葉ですね、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。59章では今度はですね、この言葉の背景には祈りに対して救いがないのは、主が答えてくださらないのは、神である主が無力だからだ、あるいは主は私たちに対して何の関心も持っておられないのではないか、神の無関心が原因ではないか、そういう考えですね。そういう考えに対して、そうではないと預言者が語っている。じゃあ何が原因なのかというと、2節ですね、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。神が無力だから、神が無関心だからではない、むしろ問題はあなた方イスラエルの民の罪が問題だ、その民の罪が神と神の民との仕切りとなっている、隔てになっている。清い誠の聖なる神は罪や悪不義を見過ごすことができない、罪や悪と同居することができないわけです。それゆえ悪を行う民と清い聖なる神が共におられる、そういうことはないわけです。このことはですね、いろんな箇所に聖書の中で書かれていますけれども、イザヤ書よりちょっと後ろのエレミア書ですね、一つ後ろの箇所になりますけれども、エレミア書5章エレミア5章25節ですけれども、旧約聖書の1249ページですね。エレミア書5章25節から、あなた方の咎がこれを追い払い、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ、それは私の民のうちに悪者たちがいるからだ、彼らは待ち伏せして鳥を捕る者のように罠を仕掛けて人々を捕る、鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きでいっぱいだ、だから彼らは偉いものとなって富む、彼らは肥えて艶やかになり悪事に進み、裁きについてはみなしごのために裁いて幸いを見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない、これらに対して私が罰しないだろうか、主の御告げ、このような国に私が復讐しないだろうか。このエレミア書でその最初のところですね、25章25節ですけれども、あなた方の咎がこれを追い払いと言いますね。で、これというのは、その前のところにある主がもたらしてくださる、大雨、それに伴った良い収穫ということですね、主の祝福ということです。本当に主に忠実なものに対して従順なものに与えられる祝福、それをイスラエルのためあなた方はあえて退けて追い払っている、あえてその良いものを退けて追い払い、悪を追い求めている、あなた方の罪が本来良いものである主の祝福を拒んでいるということですね。それを まあ、このエレミア書でも語られているということです。でその、まあ、悪と清い神聖なるお方が、まあ、同居できない非常に矛盾するものだということはですね、新約聖書の中でも明らかにされています。新約聖書の最後の方ですけれども、ヨハネの手紙第1ですね、第1ヨハネ、もう一番最後の方ですけれども、聖書の後ろの方の第1ヨハネ1章6節、新約聖書の465ページです。第1ヨハネ1章6節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。神と交わりがある、神が共におられる、そう言いながら平然と罪を行う、闇の中を歩む、そういうことはあってはならないことだということですね。それこそが我々に罪であるということですね。イザヤ書の方に戻りますけれども、59章1節から2節のところで、まあ、改めてこの問題テーマが明らかになっています。神の民イスラエルの罪の姿ですね。まあ、そしてここでは特にこう自分の罪に、まあ、全く気づかない、罪に対して無感覚になっている、そういうことがこう問題になっています。罪に対して無感覚、無頓着だからこそ、まあ、この59章1節のように語られるわけです。自分の罪に全く気がつかない、だからなぜ神は私の祈りに応えてくださらないのか、神が無力なのではないか、そういう考えが浮かんでくるわけです。しかし聖書はそれに対してはっきりと反対をします。そして罪に対して無感覚、無頓着になっている民に対して、その民の罪を明らかに示してみせるわけです。3節からのところでは、こうイスラエルの罪の姿が明らかにされていきます。初めの方はこう、まあ、あなた方ということで罪が指摘されていきます。でさらに5節からのところでは、まあ、彼らといって、まあ、少しこう突き放したような形で、まあ、より一般的に罪人の在り方、姿が描かれていきます。でまあ、こういう姿を見ていこうとしているわけですけれども、まあ、その前にですね、ちょっとこの箇所全体の、まあ、読み方、考え方というのを、確認しておきたいんですけれども、1節2節では神の御手が短くて救えないのではない、神の耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎ですね、あなた方の罪が神とあなた方との仕切りになっている、でそう語られていました。でこの箇所少し注意深くこう考える必要があると思うんですけれども、この箇所はですね、何か私たちの願いが聞かれないとき、祈りが聞かれないときに、それは全てあなたの罪が原因だ、あなたに何か隠された罪があるはずだ、だから神はあなたの願いを聞いてくださらない、聞いてくださらないのだ。で、そういうふうに言っているわけではないんですね。きっとあなたには隠れた罪があるはずだ、そういうことが言いたいわけではありません。で、この箇所はですね、むしろこうイスラエルが救いや助けを求めている、で、それなのにそれがなかなか叶えられていない、でそしてそれを神の無力のせいにしようとしている、そういう民に対して、いやあなたの過ちがあるでしょ、罪があるでしょ、ということがこう語られているわけですね。 自分の姿がこう全く見えていない、これまでも罪の姿が指摘されてきたのにそれに気がつかない、自分の姿を全く見ようともせず神の責任にしようとしている、そういう民に対してあなた方の咎が神とあなた方との仕切りになっている、そう語っているわけですね。まあ、こう語ることによってその民の気がついていない罪をあらわにしようとしている、そういうことです。まあ、非常にここで問題とされていることは罪に対する、まあ、ある意味無感覚ということではないかと思います。明白な悪や罪を犯しているのにそれに気がつかない、まあ、それに気がつかないからこそですね、何か自分が非常にこう正しいもの、自分が正当であると思い込んでいるからこそ他の人や、あるいは神さえも批判しようとする、神の無力を非難しようとする、そういう滑稽さですね、そういう姿がここではむしろ問題にされていると思います。3節から4節ですけれども、実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく、正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り嘘を言い、害毒をはらみ悪意を生む。ここでは民の罪の姿がこう、まあ、いろいろと言い表されています、非常にこう旧約聖書で独特な表現が使われていまして、まあ、例えばですね、3節のところ、あなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れというふうに、まあそうですね、手というのが2行目の方では指で、で血というのが今度咎でというふうに、こう似た表現をこう重ねる表現ですね、まあ、平行法というふうにも言われますけれども、でこういう表現が使われています。でこうすることでこうより、まあ、豊かなイメージですね、まあ、描かれている内容は悲惨な姿ですけれども、まあ、より、まあ、リアルにといいますか現実的な姿としてこの罪の姿が描かれています。まあ、この血といいますと明らかにこう殺人ということをこう想定するんですけれども、まあ、ここではですね、殺人に限定されず、人々を苦しめるような、まあ、暴力、搾取、圧力、そういったものが含まれていると思います。しかもその手が血で汚れている、指が咎で汚れている、でこれはこの、まあ、彼らがですね、生きていく上で仕事や働きの中で多くの不正や悪を、罪を行ってきた、そういうことを含んでいると思います。自らの働き、手は働きをなすものですけれども、その働き、その中に多くの血や咎が含まれている、人々を苦しめるような不正、不当な搾取、暴力、そういうものが横行している、多くの人の犠牲の上に成り立つような働き方、在り方をしている、それが血で汚れた手、咎で汚れた指ですね。さらには唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく、偽り嘘が横行するようになる、まあ、そしてその結果ですね、正しい訴えをする者がこういなくなるわけですね。4節のところ、正しい訴えをする者がなく、真実をもって弁護する者もなく、でこのまあ弁護というところは、裁くという言葉も、裁くという言葉が使われています。ですからこれは、まあ、裁判のような場を想定すると良いと思うんですけれども、裁判の場で正しい訴えをする者がなく、真実をもって裁く者がいない、偽りが横行する最終的な結果というのは、まあ、裁判、司法の場でさえ不正が行われるようになるということです。 私たち人間が社会生活をする上で、人間の中で最終的な正義を求めれば、それが裁判ですね。その裁判でさえ不正、嘘が行われるとすればどうでしょうか。不正、不当なことがあったとき、私たちが最終的な拠り所を求めるのは裁判、裁きですね。しかしその裁判も関係者が正しい証言をしなければ、もう嘘、偽りが横行していれば正しい裁判というのはできなくなります。また証言だけではなくて、裁判官、裁く人が公正に真実を持って裁こうとしなければならない。裁判官が偏って裁くならば、賄賂や不正が裁きの場で横行するならば、正義を求めることができなくなる。そういう非常にこうすさんだ姿ですね。そういう姿が3節4節で描かれています。で、5節のところからは、今度はより一般的な罪人、普遍的な罪人の姿が描かれていきますけれども、4節の後半、最後のところと5節のところから、こう、卵とかですね、こう産む、そういうイメージが使われています。人の行う悪や罪というのはですね、何か、これは私たち自身がこう常日頃感じていることではないかと思うんですけれども、人が行う悪や罪というのは実は表面的なものではないということですね。何かたまたま思いついたから、何かたまたま外から刺激があったから悪を行った、罪を行った、そういうことではなくて、むしろ私たちの何か底知れない奥深くから出てくるもの、私たちの奥深くから生み出されるもの、それが私たちの悪ではないでしょうか。そしてその悪はこう、伝染していく、世代を超えて伝えられていくものですね。しかもその悪を行うものは結局自分が行う悪によって、身を滅ぼしていく、身を荒らしていく、そういうこともここでは描かれていると思います。5節、彼らはマムシの卵を飼いし、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。そのクモの巣は獣にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。ここで、クモの巣が着物に使われる、そういうことが一般的であったということではないと思います。でもそのクモの巣は着物にさえならない、自分の作ったもので身を覆うことができない。これは悪を行う者たちの働き、そのなしていることが結局自分自身を守ることにもならない、支えることにもならない、破滅につながっていく、そういうことを表しています。その手の技は不義、悪の技、正しいところがない。罪のない者の血を流そうとする、悪を行う者たちがさらに悪と破滅を、破壊を生み出していく。で、最後のところですね、7節の後半から8節にかけて、破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。イザヤ書の中では実はこの、王子とかですね、道という言葉がいろいろな箇所に出てきます。で、どちらかというと基本的には良いことを表すために使われています。主が用いてくださる道、あるいは主が備えてくださる王子、その道の先には祝福と平和、贖いと救いがある。あるいはその道を通して平和や祝福、贖いがもたらされる、そういう良きものとしてこう普通、道、王子というのが描かれています。 同じイザヤ書の中ですけれども、35章の8節を見ますと、こういう言葉がありますね。イザヤ書をちょっと戻って35章の8節、1179ページですけれども、35章8節、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこを登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。この、王子道ですね、あがなわれた者たちが通ることができる。そして祝福、喜びに至る道であるということですね。で、こういう基本的には良きものとして描かれているんですけれども、こういうことに対して罪を行う者たちの道ですね、イザヤ書の方戻って59章の方に戻りますけれども、罪を行う者たちの道ですね、7節の後半ですけれども、破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず。この罪を行う者たちの道、彼らの行き着く先は破壊と破滅です。決して平和に行き着くことがない。その途上道筋にも義や正しさはなくて、常に悪や不正が満ちている。ですからその行き着く先は当然破壊と破滅であるということですね。で、こういう罪の姿というのを見ているんですけれども、ふと振り返って考えてみると、私たちのこの今生きている社会、現代世界というのもここに描かれている姿に似ている部分が多いのではないでしょうか。もちろん社会全体としてはある程度の秩序が保たれている、ある程度の正義は行われている。しかし本当に正しい裁判が行われているとは言い難いのではないでしょうか。司法の場でも正義が歪められている。結局何が本当かよくわからない、そういうことがありますね。すべての悪が追及され、正義が完全に果たされた、そういう姿を見ることは非常に稀ではないでしょうか。司法の場でも不正があり、正義が歪められている。それを象徴しているかのように、社会の中で悪を行う者たちが罪のない者たちの血を流そうと走り回っている、そういう現状を私たちもこの現代において見るのではないでしょうか。でこういう社会を見ていくとき、希望が持てない、期待が持てなくなる、それも最もなことだと思います。ここに描かれているように、害毒をはらみ悪意を生む。彼らはマムシの卵を飼いし蜘蛛の巣を織るですね。悪を行う者たちは相変わらず悪を行い続ける。新たな悪が生み出されていく。当然このままではもっと悪くなっていくしかないわけですね。社会の営み、それを見ていくときに、何かそこには破壊と破滅しかない。私たちが生み出すものは結局害毒と悪意、マムシはマムシの卵を産む、そういう姿を私たちも見るのではないでしょうか。だからこそですね、聖書は私たち自身が何か達成する救いや正義、そういうものに目を留めるのではなくて、神が与えてくださる救いを待ち望むように、そこに期待するようにと聖書は語っているのではないでしょうか。ただイザヤ書の中ではすぐにその救い、正義というものは表されません。 まあ、この箇所でもですね、まだ正義ということは何も描かれていない。神が与えてくださる救い、義、それがどれほど必要か。神がいなければいかに闇しかないか、それを私たちはまず知らなければならないのではないでしょうか。イザヤ書はまずそのことをこう伝えていると思います。人の営み、私たちの営みが生み出していくもの、もちろん良い部分もありますけれども、悪はさらに大きな悪を生むですね、破滅破壊へと進んでいく、そういう社会の姿があるのではないでしょうか。私たちはまずそこに目を留めなければならないと思います。それをしっかりと見つめる、それを見つめていくときにですね、本当に私たちは私たち自身に絶望するしかないと思います。だからこそ神の救いを、神の働きを、神が与えてくださる正義を呼び求めるものになると思うんですね。私たち自身の本当の姿、罪の姿を知って、神を待ち望む者、神にのみ期待を置く者とならせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え、諭し、語りかけてくださること、ありがとうございます。本当に私たちは自分の姿がなかなかわからないものです。私たちが犯している罪がどれほどのものか、なかなか気がつくことができないものです。どうか御言葉を通して私たちの姿を悟ることができるように助けていてください。そしてその上で本当に私たち自身には救いが、助けが、解決がないということに本当に気がつくことができるように、その上であなたが与えてくださる義を、救いを喜ぶことができるように導いていてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。